この3章のところにはレビ人の選びのことが出ています。一節を見るとアロンとモーセの系図とあるわけなんですけれども、アロンとモーセはレビ人に属していたわけです。そしてアロンはこの祭司としての働きを行っていたわけなんですけれども、またその息子たちもこの3節のところを見ると彼らは油すがれて祭司職に任じられた祭司であった、油すがれてとあるわけですけれども、これはもう特別な存在であるわけです。旧約聖書で油が注がれた人たちはこの祭司、それから王、預言者、その人たちはもう特別な存在であったわけです。しかし4節を見るとシナイの荒野で主の前に異なる火を捧げた時に主の前で死んだナダブとアビフはアロンのもう息子であったわけなんですけれども、しかし異なる火を焚いたためにこの主の前で死ぬというようなことが起こり、そして残りのエルアザルとイタマルが祭司としての奉仕をなすということをしたわけです。しかしこの祭司としての職はもう少ない人数でできるわけはなかったわけです。なぜならばこの幕屋を作り、そしてまた幕屋を維持していく、そしてまた幕屋のさまざまな器具を運んでいくためにはもうたくさんの人数が必要であった。そのことのために6節を見るとレビ部族を住み出させ、彼らを祭司アロンに付き添わせ仕えさせようと、レビ部族を神様は選ぶということになったわけです。それは7節を見るならば、彼らは会見の天幕の前でアロンに関わる任務と全回収に関わる任務にあたり幕屋の奉仕をしなければならない。このレビ部族が幕屋に関わる奉仕をする、そしてこのアロンすなわち祭司に関わるその任務にこのついて当たっていくということを命ぜられたわけです。そして8節を見るならば、彼らはその天幕のすべての用具を守る、そしてこの幕屋の奉仕をするというような、特別な働きをこのレビ部族レビ人たちはするということになったわけです。そしてまたそのレビ部族の中でも祭司の職っていうのはまた格別に特別なものであり、10節を見るとあなたはアロンとその子らを任命してその祭司の職を守らせなければならない、資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。そしてずっと飛んで38節を見ると幕屋の正面すなわち会見の天幕の前方にあたる東側に宿営するのはモーセとアロンまたその子らで、イスラエルの子らの任務に代わって聖女の任務にあたる者たちであった、資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。最初の職はまた非常に特別なものであって、もうそれに近づく者は資格を持っていなかったらもう殺されなければならないというような非常に厳粛な働きであったわけです。もう祭司だけはもう特別っていうことが分かるわけです。そしてこのレビ人の選びっていうことなんですけれども、12節を見ると見よ私はイスラエルの子らのうちで最初に台を開いたすべての長子の代わりにイスラエルの子らの中からレビ人を取ることにした、レビ人は私のものである。で13節にエジプトの地で私がすべての長子を打った日に私は人から家畜に至るまでイスラエルのうちのすべての長子を私のものとして性別した、彼らは私のものである、私は主である。 あの出エジプト記の時に、このイスラエルがエジプトを脱出しようとしたわけですけれども、ファラオはそれを許さなかった。そのことのためにエジプト全土のもう最初に生まれた長子は全部この打ち滅ぼされるっていうことがあったわけなんですけれども、しかしこの柱とカモイに血を塗ったイスラエルの家にはその災いは来なかった。そのことのためにそのイスラエルの人たちの最初に生まれたもの長子はこの神のものとされたわけなんですけれども、しかしこのところで実は12節にその長子の代わりにレビ人を取ることにした。レビ人は私のものとなる。神様はここでレビ人を特別なものとして選ぶということをされたわけなんです。ですから他のイスラエルの部族からは長子を集めるということはしなかった。もうレビ人だけ特別に選び、そしてまたレビ人の中でもその祭司、もうアロンの直系の者たちがこの祭司の役割を担っていくという、そういう特別な存在となったわけです。そしてレビ族の中にはこの3つの氏族があったわけなんですけれども、それは17節を見るとゲルション、それからケハテ、メラリと、この3つの部族はそれぞれのまた任務に与えられるということになったわけです。まあ、ゲルション人の諸氏族は23節を見ると西側に宿営することになっていた。その幕屋の、まあ、西側、まあ、東と正反対のところにゲルションの人たちはそこで住む。そしてその任務は25節にある幕屋すなまち天幕とその多い会見の天幕の入り口の垂れ幕というような、そういう幕に関するものを取り扱うということになったわけです。そして2番目にケハテ人の諸氏族は29節にある通りにこの幕屋の南側に沿って宿営する。ですからケハテ人の諸氏族は幕屋の南側、そして彼らの任務は31節にある契約の箱や机、食台、祭壇、務めに用いる聖女の用具とか、そういうものをこの管理し使えるということになったわけです。そしてメラリ族はこの35節を見るならば幕屋の北側に沿って宿営する。そして彼らの扱うものは36節のところに幕屋の板、その横木、その柱と台座、そのすべての用具と、まあ、そういったものをこのメラリ族はこの管理をする、その奉仕を行うということになったわけです。しかしただしこの東側はどうなのか、先ほどあった38節にその東側に宿営するのはモーセとアロン、またその子らだった。祭司たちがその東側に宿営して、なんで東側かっていうと、その東側でこの生贄を捧げるというその働きがあったわけです。生贄を捧げることができるのはもうその祭司の職に任じられた者たちだけであった。まあ、レビ人は幕屋に関してこの用具の管理とか、そしてまた祭司のもとにあって奉仕を成していったわけですけれども、また祭司たちは非常に特別な存在としてこの幕屋の東側正面にあって、そしてこの生贄の捧げ物の奉仕をする。そしてレビ人の長はこの32節のところにエルアザルが聖女の任務にあたる者たちの監督となって、そしてレビ人をもう統率していくということになったわけです。そしてこのレビ人たちがこのウイゴの 代わりとなる41節のところを見ると、このウイゴの代わりとしてレビ人の家畜を取り私のものにしなさいということがあって、そしてこの長子の代わりにレビ人が選ばれる。それから42節のところにイスラエルの子らのうちのすべての長子を登録した。なぜならばそのイスラエルの長子の数をそのレビ人に当てていくということにしたわけなんですけれども、まあ、もちろんイスラエル12部族から勘定をするならばもうレビ人の数よりもおそらくはその他の11部族の長子の数は多くなっていくということになるわけなんですけれども、じゃあその当てがわれた以上に長子が多くなったらどうなるのかっていうと、46節のところを見るとレビ人の数より多い273人のイスラエルの子らの長子の贖いの代金として1人当たり5シュケルを取りなさい。ですからもう長子の数は当然多くなるわけなんですけれども、じゃあその余った者たちのことはどうするのかっていうと、贖いの代金を支払うと。そしてその贖いの代金は48節見るとアロンとその子らに渡しなさい。そして集められたものは50節を見ると正常のシケルで1365シケレの代金を取った。これはもう幕屋に関する費用に用いられるということになったわけです。まあ、このようにしてレビ人が選ばれて幕屋の奉仕に当たる。そして祭司たちはこの聖女にあって生贄を捧げるというような大きな、イスラエルにとってはもう中心的な奉仕をなすということであったわけです。まあ、今日は幕屋はないわけですし、また神殿もないわけですけれども、しかし、その主の奉仕のために選ばれたものがある。幕や神殿はないですけれども教会があるわけですし、そしてまたそこで奉仕をする牧師や教師がいるわけですし、また教会の役員やまたそれぞれの働きに任じられた人たちがいる。神様は秩序の神であるということを学んだわけですけれども、また私たちも今日神に仕える大切な奉仕が教会にあることを覚えて、そしてまたこの神様の働きが円滑になされていくように、また私たちは主に属し主に従う者としてこの主に仕える者とさせていただきたいと思います。